耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの木村のぞみです。さあついに来ました、ゴシックシリーズ最新刊。まあ、前作のレッド、ブルー、ピンクと続き、今回は緑、グリーンとなっております。ね、ツイッターでもゴシック何色キャンペーンなんてものがあったりして、まあ、今年は何色なんだろうって、まあ、ドキドキしてた読者の方も多いのではないでしょうか。まあ、赤、青、ピンク、緑と なんだか戦隊ものが集まってきたみたいな雰囲気になってますけども、さて今回のグリーンは一体どんなお話になっているのでしょうか。それでは行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、角川より出ております、桜庭和樹著、ゴシック、グリーン、という本です。はい、まずは著者のご紹介です。桜庭和樹さん、1971年生まれ、2003年刊行のゴシックはアニメ化もされた人気シリーズです。2006年の赤口化けの伝説は、第60回日本推理作家協会賞、長編及び連作短編集部門受賞しております。2007年の私の男で直木賞を受賞。今回は前作のゴシックピンクに引き続き、ゴシック新シリーズグレイウルフ探偵社編の最新刊となります。はい、ということでゴシックレッドから始まるグレイウルフ探偵社編も早4作目となりました。最新作ゴシックグリーンのご紹介です。ではあらすじを見ていきましょう。仕事と住むところが見つかり、新大陸の生活に一区切りついたカズヤとビクトリカ。しかし働き始めということでお金がないのは相変わらず。家具は寂しい状況で、カズヤがビクトリカの大型トランクをベッド兼机として、トンカチを片手にせっせと改造していました。そんな時、二人の状況を見かねたアパートメントの管理人が、いらない家具や食器をくれる近所のお年寄りの話を教えてくれます。追い先短いから必要なものがあったら若者にあげたいという回覧板が回ってきたとのこと。詳しく話を聞いてみると、その家はドルイドハウスと呼ばれていて、一風変わった建築家が作った家として知られていました。果たしてカズヤとビクトリカは無事に家具を手に入れることができるのでしょうか。さてその一方で、この時期とあるニュースが世間を騒がせていました。銀行強盗キッドが脱獄。このキッドですが、40年ほど前に鮮やかな手口で数々の銀行からお金を奪い、世間を熱狂させていた銀行強盗なのですが、なんと監視を気絶させて脱走したというのです。伝説的なパブリックエネミーの再来。カズヤとビクトリカとはどのように関わっていくのか、今回も多くの謎や人との出会いが待っていそうですね。というわけで今回もアニメオリジナルキャストの江口拓也さんと結城葵さんによるラジオドラマをお送りしていきます。ドラマの後にお楽しみコーナーもありますので、ぜひ最後までお聞きください。それではこちらの音声をどうぞ。
わしか？おう、わしはな、怒り高きアメリカ合衆国の1ドル札である。
あれ、威張ってますね。
ふん、そこの5ドル札は黙っておれ。わしはな、よく見、こうして表には初代大統領ジョージ・ワシントンのかっこいい顔が書かれておるし、裏はグリーン、緑色で、真ん中には ONE って書いてある。超絶めちゃかっこいい1ドル札であるぞ。
あー、そうですね。でも私の方が値段としてはあなたの5倍なんですよね。何せ私5ドル札ですし。
お前はでも表に馬面の
馬、
第16代大統領エイブラハム・リンカーンの顔を描かれちゃってるし、裏もなんか変な色してるぞ。
変じゃない、
バーカバカバカバーカ。
あのね、大体1ドルさん、あなた古くてあちこちビリビリ破れちゃってません？この私はこの通りピーンとしてて、折り目もなくて、ほらピッカピカです。
歴史の生き証人なんである。わしはな、ニューヨーク造幣局で50年も前にすられたのじゃ。 それからわしを使ってコーヒーを買われたり、新聞代のお釣りとして客の手に戻ったり、誰かさんのお財布の中でグーグー寝たりしながら、アメリカ合衆国の市民の平均的生活を50年もこの目でしっかと見てきたのじゃ。
すごいですね。
先輩と呼んでもいいぞ。うん、先輩とな。
はぁ、1ドル先輩。
なんだ、5ドル後輩。
後輩？まあいいや。おや？それより、ほら、この家に誰かが近づいてきますよ。ね、ほらほら、表の門を開ける音がする。それから、二人分の足音も、ね。
わし、耳が遠くてよくわからん。
ごほごほ。
なあ、5ドル後輩。ここは、ニューヨークのブルックリン。クランベリーストリートの一本隣にある、オレンジストリートの。
ええ、オレンジストリート37番地の、ドルイドハウス、ですよね。
昔はな、有名な建築家のドルイドさんが住んでおってな。
ええ。
じゃが今では、そのドルイドさんも亡くなり、未亡人が静かに暮らしておる。
ええ、というわけで私たちも奥の部屋のチェストの上で空の牛乳瓶に入れられ、こうして飾られていて、
もうお金として使われることもなく、老婦人と共に毎日のんびり過ごしておるのじゃが、また寝よ。
くぐって庭を歩いて、こっちに誰かが近づいてきます。久しぶりのお客さんですね。
ビクトリカ、空城。
おや、外で何か話してますね。
男の悲鳴がしたぞ。
空城、
なんだ、
なんじゃ。
ビクトリカ、ここだよ。例の家、ドルイドハウス。
ここであるな。
アパートメントの管理人さんが教えてくれたオレンジストリート37番地の家。なんでも親切なおばあさんが近所に引っ越してきた移民に使わない家具や食器、それに鍋とかいろいろくれるんだって。優しいね。
しかし君、なぜだろう。ずいぶん変わったデザインの家だぞ。この門を見たまえ。2頭の馬が向かい合い、後ろ足で立ち上がって互いの前足を合わせた形をしている。
ほんとだ。まあとりあえず入ってみようよ。緑が茂ってて素敵な庭だね。花壇の花も綺麗だな。さて、この小道を歩いていこう。奥に平屋の家が見えるぞ。あれがドルイドハウスだね。で、
クジョ？貴様、どうしたね。落とし穴に落ちたように見えるぞ。
いや、見えるんじゃなくて実際落ちたんだよ、ビクトリカ。で、僕の方を見ないでどっちを見てるの？何？
まあいや、落とし穴の横におかしな立て看板があるのだよ。
立て看板だって？
ラテン語でな、パーナムツームと書いてある。
パーナ？
お前の足を食べるという意味である。つまりこの落とし穴のことだろうな。
よし、でもビクトリカ、小道にわざわざ落とし穴を作るなんて、ここはおかしな家だよ。ねえビクトリカ、やっぱり帰ろうよ。ここは危険かもしれない。だって門をくぐってすぐ落とし穴があるなんて。こ この先にもどんな罠があるかわからないって。ビクトリカ、おーい、こらこら、ビクトリカ、どこ行くの？
はーはーはーはー、
ん？
はーはーはーはー
はーはーはーはーって、もしかして君それ笑ってるの？君の笑い声なんてあんまり聞いたことないけど。そんなに走ったら危ないよ、ビクトリカ。
私はな、クジョ、先を急いでいるのである。なぜならな、その落とし穴を作った謎の人物が次の罠、次の意地悪も用意して、この道の先で私たちを待ってるような気がするのだよ。
って、僕もそんな気がしてるよ。だからそれが危険だって心配して。ビクトリカ、ほら待ちなさい。
はあ、
ストップ&シットダウン、グレイウルフ。じゃよいっしょ、捕まえた、捕まえたぞ、ビクトリカ。
おや、九条に捕まった。
で、ここがドルイドハウスの玄関か。
おもおも、
小さな一軒家の割には玄関が随分大きいぞ。
おや、玄関の前に何かあるぞ。
ん？
やけに大きなチェス盤。それから、
ほんとだ、チェス盤の上にクイーンの駒が一つある。
いや、クジョ、よく見るとデザインが違う。チェスのクイーンではなく、自由の女神と似ている。
うん、自由の女神みたいな格好して右手を上に上げてるね。でも松明の代わりに旗を握ってるよ。あれ、旗に何か字が書いてあるね。
プロチェド、
プール、
ラテン語で前に進めという意味である。
で、
おや、ここにも立て看板がある。
また立て看板？あー、ゲームのルールが書いてあるよ。
どうやらこれはな、チェス盤と女神の駒を使ったゲームのようだぞ、クジョ。
もしかしてこのチェスゲームに勝たないと玄関の扉が開かない仕組みってこと？
そのようだな。
おかしな家、おかしな玄関だな。やっぱりこの家を作った人はすこぶる変人だよ。この後何が起こるか僕は心配で。おっと、でも君腕まくりしちゃって、さてはやる気だね。うん、勝負を始めるのかい、ビクトリカ。
うむ、小道に落とし穴を作って玄関にチェスゲームを置いた人物がどこの誰かはわからないが、ともかく私はチェスゲームに勝ってこのドルイドハウスの玄関を開けてみせようとな。
なあ、ゴドル後輩、扉の外でさっきから何やらごちゃごちゃ話しておるな。
そうですね、イチドル先輩。
えらく騒がしいな。しかし何の話をしておるのだ？わしは耳が遠くてな。
うん、おー、晩ご飯はドイツ風ハンバーグを作ろうか、それともチャイナタウンから出前を取ろうか、どうしようかって言ってます。
え、こんな朝早くからか。朝ごはんを食べたばかりの時間にもう変わっておるな。
冗談です。
年寄りをからかうな。
でも一ドル先輩、ちょっと嬉しいですね。だってもう長い間玄関の扉が開くことなんてなくて、この家にお客さんですよ。
うん、ここも昔はお客の多い家だったんじゃがな。
うんうん、
何しろこの家を作った建築家のドルイドさんは毎日大忙しでな、さまざまな建物を作ったのじゃ。例えばニューヨーク市立図書館、グランドセントラル駅、それにマンハッタン島の真ん中にある巨大な都市型公園、悪名高きあのセントラルパーク。
悪名高きあのセントラルパークで？
うむ、 なんとな、公園のあちこちに落とし穴があったりな、ゲームや罠も多くて油断大敵の公園らしくてな、ニューヨーク中の大人も子供も公園のあちこちでうんと悲鳴を上げていたのじゃ。
ってそういや、私も噂は聞いたことがありますよ。
チェックメイト。
ん？どこの誰かは知らんが、久しぶりのお客さんじゃ。ウキウキするの。
おお、廊下を近づいてきます。二人います。若い男と女と。
の、こっちに来るぞ。
この部屇のドアが開く。
まずいぞ、まずい。
だってチェストの上の牛乳瓶の中にあるお札がペチャクチャ喋ってたら。
えらいことだ。さあ、黙れよ、ゴドル後輩。
一ドル先輩こそ、くしゃみとかやめてくださいよ。
くしゃくしゃ。
だからそれだよ。
で、わし、風邪ひいたかも。ってお前もかい。絶対くしゃみするなよ、絶対だぞ。もうドアが開くぞよ。
では先輩、しばし。
うむ、ただの髪のふりをして。人間たちのやることを見て、わしとお前で聞き耳を立てるとしよう。
ん？何か話し声がしなかったか？
え？そう？
気のせいか。
うん。それにしても家主のおばあさんが案内してくれたけどさ、家の外も中もとっても変わってるよね。ほら、窓が扉になっていたり、天井と床が逆さまだったり。あ、この本棚も隠し扉だよ。企みだらけの家だね。
オム、さっきの老婦人が言うには、有名な建築家だった夫がこの家を建てたらしいな。ドルイドという名前らしい。
うん、そう言ってたね。ほら、昔あのセントラルパークも作ったんだって。ねえ、それってビクトリか。
ゴシックグリーン。
新大陸アメリカ合衆国のニューヨークで新しい生活をし始めたビクトリカと僕。ビクトリカは私立探偵として、僕は見習い新聞記者として働く毎日。この朝、ビクトリカと僕は近所のドルイドハウスを訪ねた。親切な老婦人から椅子や自転車や緑のドレスを譲り受けて帰ってきた。なんでもあの変わった家を建てたのは有名な建築家のドルイドさんだったらしいね。
うむ、マンハッタン島の真ん中にある巨大公園セントラルパークを作った人だな。
うん。で、その日のこと、なんと僕は仕事でセントラルパークに行くことになったんだ。デイリーロード編集部にセントラルパークでライオンにまたがった少年を見たという電話がかかってきてね。その取材なんだ。すると同じ頃、ビクトリカの方も。
うむ、私はグレイウルフ探偵社に出社し、二人の依頼人と会った。一人目からは失われたセントラルパークの本物の地図を見つけてほしいと頼まれた。そして二人目からはセントラルパークの横に立っているニューヨーク連邦準備銀行を銀行強盗団キッド&ダルタニャンブラザーズが狙っている。ダメだ、ぜひとも強盗を阻止してくれと。
こら、ゴドル後輩。
ん？
え、僕何も言ってないよ。
そうか。ともかくな、二人の依頼人から一つずつ依頼を受けたのだ。
うんうん。というわけで、ビクトリカと僕は、1、ライオンにまたがった少年を見つける。
2、公園の地図を見つける。3、銀行強盗を邪魔する。
という3つのミッションをクリアすることになったんだ。
忙しいな。
うん。そこでビクトリカと僕は建築家ドルイドの作った謎の巨大公園セントラルパークに向かった。ニューヨークのど真ん中にあって落とし穴や
パーナムツーム、
不思議なゲームや
プロチェド、
危険な罠に満ちている巨大な人工の森で
駆除
いてててここはなんて場所だよ。
危険じゃな。おしゃこの二人が心配じゃ。
お札ならすぐ破れちゃいますよ。
ん？また何か言ったか？
だから僕は何も。
ゴシック。
グレイウルフ探偵者編第4弾。
失われた地図、不思議な家。
銀行強盗団、ライオンにまたがった少年、そして
ゴシックグリーン、
巨大公園での大冒険にいざ。
では書籍情報です。ゴシックグリーン、桜庭和樹著、角川より税別1100円で発売中です。はい、新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の作品いかがでしたでしょうか。はい、ここで先ほど言いましたお楽しみコーナーということで、キャストの江口拓也さんと結城葵さんにコメントをいただきましたので、こちらの音声お聞きください。
皆さんこんにちは、九条和也役の江口拓也です。はい、というわけでお久しぶりです。ゴシック今回グリーンですね。はい。お札か、お札の色かみたいなね、ありましたけれどもね、これなんか事前にね、次はどの色キャンペーンみたいなやつでみんなざわざわしてましたけれどもね、ツイッター何色になるんだ何色になるんだ って今回はグリーンということでね。いやいや、もうこれね、今回もねラジオドラマ撮らせていただきましたけれども、本当に僕としては1年に1回の楽しみというか、もうご褒美というか、本当にまた九条を演じられる機会っていうのが本当にありがたくてですね、本当に桜庭先生本当にありがとうございます。はい、ということでね、皆さんもねこの音声もね聞いていただきつつ、またね原作の方も楽しんでいただいて、もうね1年に1回ってことは来年もね楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、ということで、お相手は九条和也役の江口拓也でした。
皆さんこんにちは、ビクトリカ役担当させていただいております結城葵です。いやー、本当に久しぶりにビクトリカを演じさせていただいたんですけれども、やっぱりですね、まあ、巷でいろんな推理物を見させていただくと、ふとあの時ビクトリカを演じていた感覚っていうのが唐突に戻ってくる時っていうのがあってですね、何かこうそういった謎みたいなものを発見した時に、必ずビクトリカが勝手に私に降臨してきて、ああでも1年に1度演じさせていただいたあの機会しかビクトリカに触れられる時は今はないんだよなーなんて思っていた時に、ちょうどですねまたグリーンが発売されるということで、ビクトリカを演じることができて本当に嬉しいなというふうに思います。演じるたびに昔の自分の芝居っていうのを一応見るんですけれども、なんて言うんですかね、変わってはいけないし、でも変わっていなければいけないしみたいな、こうなんて言うんですかね、こう成長とキャラクター性との狭間みたいなところで悩ませていただくんですけれども、今回のビクトリカ皆さんに楽しんでいただければなと思うふうに思っております。原作はもちろんもちろんもちろん、いつもの可愛いビクトリカと九条のやりとりが満載だと思いますので、ぜひぜひお手に取ってください。皆さんのゴシックワールドに少しでも、何かお力添えできていたらと思います。ありがとうございました。
はい、江口さん、結城さん、ありがとうございました。こちらのゴシックですね、まあ、新刊ラジオでは過去レッドが1679回、ブルーが1748回、ピンクが1839回とご紹介させていただいておりますので、ぜひ小説の方も合わせてお楽しみいただきまして、ビクトリカとカズヤの2人の行方をずっと見守っていってくださったらと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまで、また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの木村のぞみでした。 この配信は角川の提供でお送りしました。